東京 FM から毎週月曜日から木曜日まで午後1時から生放送でお送りしています、山崎怜奈の誰かに話したかったこと。ここではラジオでは話しきれなかった話も限定公開、ハッシュタグ誰花裏トークということで、今週1週間ありがとうございました。なかなか1週間濃かったですね。個人的な話で言うと、7月の18から、まあ、肩書きが1個取れて、でその関連の仕事がなくなったので、まあ、7月のその第、これ何週なのこれ、7月第4週第5週の金土に関しては割とゆっくりできてたんですよ。で8月からめっちゃちゃんと頑張って働くっていう頑張って一旦休憩したから一旦もう頑張って働くっていう、そういう週に入ってきたんですけど、そんな中1日オーブのお二人お迎えしまして、なんかイケイケでしたなんかイケイケでした。うん、すごかった。だからすごかった。いや、なんか迎える前に YouTube 見てて、いっぱい、まあ面白いなと思って見てて、でパフォーマンスに関してはやっぱりこうオーディション番組からね、こう出身っていうこともあってバッキバキなんですよ。で真夏にレザージャケット着て倉庫で踊ってるとは思えないぐらいキメッキメで、いやすごいかついなと思いながら見てて、したらあの他のチャンネルの動画見たらピクニックに行こうみたいな、そういうゆるさも持ってる、でもすごく面白い方々だったんですけど、やっぱりね、結構ボケ倒すっていうね、そう結構すごい人たちで、またやっちゃいましたね、ボケ殺しの山崎。ボケでも気づくんだよ、気づくようにはなった、最近はさすがに気づくようにはなってきた。でもどうしていいか分かんない消化不良、どうしな、うんみたいな、みたいな笑うしかないみたいな、マジでどうしたらいいんだろう、ボケる人多くない世の中、なんで年齢とかもはや関係ないですよね。ね、ちょっとこう年齢が上に上がってきた時のこういわゆるおじさん的なボケではない、もはや全然違うじゃないですか、質が。こうしかもこうオーブとかだ、ね、ダンスパフォーマンスグループの人もボケちゃうし、芸人さんも当然のようにボケるし、もうどうしたらいいの分かんないんだよね。で私ね、パーソナリティアシスタントさんとかがいらっしゃるわけじゃないので、基本的に一人で受けて一人で流すというか進行するじゃないですか。どうするべきと思いながら、はい、困りました。謎でした。まあでもね、すごい元気な方々で、すごいなんか話してて初めてだと思えないぐらい楽しかったですけれども、ね。でその次の日よ、タイの映画監督バズプーンピリア監督からお話いただきまして、で通訳の方もこれね、もう裏トークで反省会すんなって感じなんですけど、通訳の方のお名前も先に伺っとけばよかったなっていうのを思いました。通訳の方ってずっと言ってて、いやそうなんだよな、なんかそういうところね、もうなんかもうちょっと今後につなげていけたらいいなと思いますけど、通訳の方をお迎えしたのも番組史上では初だったんですよ。そう、初めて日本語が全くほとんど伝わらない監督さんというかゲストの方をお迎えしまして、でもねユーモアのある方でしたね。本当になんかご自身の経験をこう映画に落とし込んだっておっしゃってたんですけど、だからまあ半自伝みたいな感じだったんですけど、ってことはよ、結構その映画の中は元カノにこうもう寿命が短いっていう風に自覚していた主人公が会いに行って、こういろんなこうあの時こうだったねああだったねとかごめんねありがとうみたいなものをいっぱい伝えていくみたいなロードムービーになっていて、映画の内容自体はすごい素敵なんですけど、ってことはよ、監督がめっちゃモテるってこと。元カノ映画の中だと3人出てくるんですよ。もっといるよね本当はって思って、でかつ映画監督の仕事以外にバーも経営してるんですって、オンエアで言ってたけど店名も。 これね、タイにいつか行きますっていう人はちょっとラジコで確認してほしいんですけど、確実にモテるよね。でしかもモテるっていうことをもう出し惜しみしないっていう、なんか開き直った感じの監督のスタンスがすごい面白かったですね。本当に潤ってらっしゃってっていう風にことは話してましたけども、潤ってるでいう次の日の縁がぶちゃんの秀樹ズムさんも潤ってらっしゃって、はい、あの去年メジャーデビューされて、でお化粧も本当に細かいんですよ。あの YouTube のそのレビュー動画とかも結構上がってるんですけど、その当日もラジオって顔が見えないので、まあすっぴんできてもわかんないじゃないですか、正直。まあ告知の写真撮っても撮らなくてもっていう風にね、こうその人それぞれで判断あるんで、まあそういうところもあるけど、もう洋服とかもバッチリ決めて、ハイヒールでしっかり赤い口紅塗って、まつげもバッチリで、いやープロ意識って思いましたね。うん、なんか秀樹ズムさん新しい世界を見せてもらえて、こうクイズやってるんですって、アプリでミーハヤっていう私もやってるクイズアプリなんですけど、なんかそれでこうよく飲みながらネタにするようなこう方角のランキングとか自分でクイズ入力できるんですよ。クイズ作文してそれ保存して人に出すこともできるんですけど、そういうのもやってるんですって。そうだからミーハヤ上でフレンズになりましたよ。フレンド申請しました。フレンドになりました。だからいつか秀樹ズムさんと一緒にクイズやる日が来るかもしれないし、クイズ番組結構いろいろお世話になってる身なのでからすると、いわゆるゲイの方クイズプレイヤーあんまり今までいなかったと思うんですよ。でテレビに出るような人だと本当にいなかったと思うんですよ。でも秀樹ズムさんいたらめっちゃ盛り上がるだろうなと思って、喜び方とかリアクションがとにかくいいし、何より優しいし、めっちゃ性格いい、いやーすごいいい人だった。また会いたいな。なんか元気になっちゃうし、うん、あのビブラートのかけ方を褒められましたね。あとあの縁がぶちゃん特有のねキーワードあるじゃないですか。あれをオンエアでさらっとこうやってみたら、いいじゃないってすごい言われて、であのその秀樹ズムさんと話してると、あの縁がぶちゃんと話してるとっていうか、なんだろうな、あのそういう界隈の人と喋ってるとこっちもお姉口調になるんですよね。昨日の私のゲストパート聞いてみたらなんか結構ぶっ飛んでましたね。あ、まあ、楽しそうでしたけど、うん、佐久間さんが私の代わりにね、こうコロナかかった時に代演で出てくださってた時にね、縁がぶちゃん3人迎えた時にうるせーってすごい言ってたじゃないですか。私熱出てた状態であれ聞いてたんで、もうもはや頭の中にうるせえって言いながら佐久間さんがちょっと嬉しそうだった姿というか、その音しかもう覚えてないんですよ、もはや。なんだけど一人だけで来るとうるさくなかった。もはや艶っぽいし、めちゃめちゃいい感じの人だった。はい、3人で今度ね対峙してみたいですよね。怖ー、でも楽しそうだなと思いました。またね、今回お会いできなかったお二人にも会いたいなと思ってますし、うん、楽しかったです。で今日フラペチーノ山口さんをお迎えしまして、なかなかこうメディアには出られたことがなかったっていうことでしたけども、すごい話分かりやすかったですよね、うん。でフラペチーノに私が割と疎いっていうのがあるんで、こう結構あの攻めないタイプなんですよね。基本的にあの守りの姿勢で入るタイプなので、だいたいブラックコーヒーばっかり飲んでるんですけど、スターバックスに行くことがあっても、うん、フラペチーノの不思議な世界を垣間見ることができましたし、なんかあの店員さんに対する頼み方が店内で飲む場合もアプリから行けるっていう、それをスターバックスが推奨してるっていうのも、ああそうなんだ、そういう時代なんだみたいに思ったりとか、それで混雑緩和とか、あと店員さんとのコミュニケーションがちょっとどうかなっていう人にも優しいみたいな、うん、そういうところもいいですよね。うん、しかしまあ復活しないかな、長野限定のご当地フラペチーノ。あれだけ美味しいって言われたら飲みたくなりますよね、うん。だからフラペチーノ山口さんのこのレビューのブログを見ながらスタバに向かうっていうのがいかに楽しそうかっていうのがちょっと伝わったかななんて思ってます。 ということで今週も4日間ありがとうございました。すんごいうだるような暑さかと思ったら急に最高気温が一気に10度下がったりっていうね、ちょっと体には応える気温の変化だなと思いますけれども、皆さんもくれぐれもお気をつけて週末も元気にお過ごしください。ということでありがとうございました。ここまでのお相手は山崎れなでした。